この番組では四日市市内で活躍する個人や団体に焦点を当て、活動の現場にお邪魔していろいろなお話を伺います。本日は子ども山ビル研究会の子ども研究員、別所小太郎さん、臼井裕太さん、清水陸さん、服部拓司さん、そしてコーディネーターの樋口大良さん、顧問の西村隆弘さんにお話を伺います。皆さん本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、子ども山ビル研究会の活動について裕太さん教えてください。
はい、現在会員は小4が1名、中1が1名、中2が2名の計4名です。月に2回くらい集まって宿泊で研究会をしています。山ビルの生態や鈴鹿山脈での広がりなどを調べています。昼の解剖もしています。
なぜ山ビルの研究をしようと思ったのですか？陸さん、拓司さん教えてください。
はい、僕は先生があまりにも楽しそうに昼の話をしてくれたので、ついつい惹かれて入ってしまいました。先生は昼はタダだし、鈴鹿の山にいくらでもいる、取っても誰も文句は言わないし、取れば取るほどみんなから喜ばれる、こんな素晴らしい実験材料は他にないといつも笑って言ってます。
僕はお母さんに勧められて入りましたが、まだ誰もやったことがないことを研究していく楽しさがあります。
どのような経緯でこの研究会は始まったのでしょうか？
はい、11年前に四日市少年自然の家の活動として始めたのです。その時、昼下がりのジョニーという昼の忌避剤を作っている人が高花平に住んでいるということを知り、以来西村社長は顧問として活動に参加してもらっています。
では西村さん、子どもたちだけでは難しいこともあったのではないですか？
子ども研究員が実体顕微鏡の準備はできないですし、解剖用のメスを買いに行くこともできませんので、その辺は大人が対応しています。でも樋口さんが研究者の立場に立っていろいろ想定してくれているので、子ども研究員の気づきや素朴な疑問に対応していけるんだと思っています。自分たちの研究結果が人の役に立っているという実感が、子ども研究員のモチベーションアップにつながっていると思います。
研究成果をいくつか教えてください。ゆうたさん。
はい、昼のことを研究している人はいなくて、外部の研究者とつながりができたのは最近です。今まででは先輩や自分たちの力でいろいろ発見してきました。僕も関わりましたが、一番すごい発見は昼は木から落ちてこないということを実証したことです。これは世の中の常識を変えました。
リクさん。
僕は去年入って昼の産卵について調べています。去年は産ませることに成功したのですが、今年は失敗しました。その原因を考え、今は来年の準備をしています。
では小太郎さん。
僕は今年入ったばかりですが、おととしからヤクザル調査隊の先生たちとつながりができました。 DNA 解析でヒルがカエルの血を吸うということを見つけて教えてくれたので、僕たちはその実験をしました。ヒルがカエルの血を吸うということを確かめました。
では拓司さん。
外部の研究者とのつながりでいうと、地質の先生に鈴鹿の山の地質の違いを教えてもらい、ヒルの多さの違いと関連付けたこと、つまり藤原の方がヒルが多いわけが説明できたことです。
今お話を聞いて初めて知ったことばかりです。西村さん、これまでの研究の成果をまとめた本を最近出版されたんですね。
はい、大和渓谷社さんに出版のご提案をいただきました。タイトルは昼は木から落ちてこないです。会話形式で書かれているのでとても読みやすいです。ぜひ皆さん読んでみてください。
では最後に裕太さん、今取り組んでいることや今後の抱負など教えてください。
はい、僕たちは山ビルの一生を解き明かしたいと頑張っています。昼の一生は食事と住処と生殖の3つの視点から調べるのですが、みんながそれぞれ研究していることは最後はここにまとまってきます。世界で誰もやっていないことに挑戦しています。来年僕たちと一緒に研究しませんか？待ってます。
子ども山ビル研究会については広報四日市11月上旬号のキラリ四日市人のコーナーでもご紹介しています。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。